トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では皆さんお住まいの町のトップ、市町村長にお話を聞く中で最近の動きをお伝えし、合わせて音楽もお楽しみいただいています。今日は射水市の夏野元志市長です。射水市では海沿いの新港地域ベイエリアに賑わいを生み出す新しい施設が完成し、施設を中心とした新たな地域交通の実証運行も始まっています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は射水市の夏野元志市長です。射水市のベイエリア、旧新港庁舎の跡地に観光客や地元の皆さんの複合交流施設として建設されたのがクロスベイ新港です。前回7月の放送で市長にお話を聞いてからこれまでの間で大きな出来事だと思われますのが、8月1日の射水ベイエリアの新たな交流拠点クロスベイ新港の全面オープンだと思います。今の思いからお聞かせください。
はい、8月1日にオープンしてるんですが、あの8月1日2日とですね、オープニングイベントを開催をさせていただきましたけれども、両日合わせて約3500人たくさんの方にご視聴いただきました。それだけ施設への期待の大きさというところを感じた次第であります。今後もですね、なかなか大きなイベントというのは開催が難しいかなと思っておりますが、市内であったりまた県内、そういった方々を対象とした朝市であったりマルシェといったようなイベント開催者と施設に来られた方との顔がはっきり分かるようなですね、身近なイベントを開催をしていきたいなというふうに思っています。あと、施設の1階にですね、コミュニティバスの待ち合いを兼ねた学習スペースがあるんですけれども、こちらの利用もかなりありまして、はい、お聞きをしておりますと、近隣の学生さんだけではなくて、ちょっと離れたところの学生さんもわざわざあそこまで行って勉強している方もおられるようです。施設とまたそこを利用される方とのつながりを、深めていきながらですね、これ拠点にした活性化という、そういった取り組みにつなげていければなと思っています。
その場所を起点にですね、新たな地域交通運行が始まってます。
はい、電動三輪自動車の名称がベイグル、射水ベイエリアを、その景色であったり音であったり風であったり、そういったものを感じていただきながら、ぐるぐると周遊をしていただく、また観光客の方だけではなくてですね、やっぱり地域の方にもご利用していただこうということで、平日についてはスマートフォンのアプリ、はい、もしくは電話で予約をいただいての運行ということで、デマンド型の運行になっています。
それは地元の方のためにという。
そうですね、観光客の方もスマートフォンでアプリなどで、予約していただければ利用できるんですけれども、で休日についてはクロスベイ新港、キットキット市場、かよまるパーク、川の駅、4つの拠点をですね、周遊するような運行で自由に乗っていただけるような形になっています。で特に高齢者の方にご利用をいただいてですね、例えば近くの買い物に行こうかとか病院に行こうかとか、近くに移動する場合にもご利用いただくことでですね、地域の活性化にもつなげれるような効果も期待をしながら導入をさせていただきました。
そのベイグルにですね、観光客をつなぐのが周遊バスということになるんですね。
そうですね、小杉駅からまた新幹線の新高岡駅、そちらとベイエリアのかよまるパークやクロスベイ新港を結ぶ、そういった運行をしています。 課題なりを把握させていただいて、来年度のですね、本格運行というところにつなげていければと思っています。
さて、館内でのですね、特産品販売など今後の展開なんですが、
はい、黒須部市民の1階にですね、飲食とあと物産を販売していただくブース、またシェアキッチンなどもですね、設けたエリアがあるわけです。今後については来月からですね、キッチンカーの貸し出しも始まることになっています。はい、そのシェアキッチンの活用と合わせて、後々は創業を考えておられるような方に、例えばお試しの、オープンをしていただいて、料理なども提供していただいて、創業支援なども合わせてですね、行っていきたいと思っていますし、地域の資源を生かした活性化の取り組みなんかもですね、企画をいただいたらいいなというふうに思っています。
はい、そうしたですね、黒須部新港を中心とした新港地域に続いてですね、今度は小杉地域、小杉駅周辺ですか、その活性化議論もスタートしてますね。
そうですね、小杉駅については、愛の風鉄道の中で富山駅、高岡駅に次いで3番目に多い陸の玄関口であり、重要な結節点、そういったことも言えるのかなというふうに思っています。駅の北側には旧北陸街道もあってですね、はい、非常にこう魅力ある資源がある一方で、現実的に空き家も増えてきていたりという、そういった課題も見受けられる。そういったことから、この小杉駅周辺のポテンシャルを生かしたにぎわい創出であったり、活性化に向けたそうした町の将来ビジョンを描こうということで、基本構想の策定に着手させていただいたところです。実際、小杉駅は近隣に高等教育機関、例えば県立大学であったり、富山高等専門学校に通われる学生さんであったり、そういった学生の皆さんのご意見も取り入れたり、あと専門家の方、先生方、そういったいろんな方々にご意見もいただくような形で構想を練っていきたいなというふうに思っています。具体的には小杉まちづくり協議会さんからは、例えば駅を居所化にしたらいいんじゃないかとか、はいはいはい、そういったような夢のある構想もご提案いただいておりますし、先ほども触れました空き家商店街の活性化であったり、こういった課題をしっかり踏まえながらですね、将来夢のあるそういった構想を描いていきたいなというふうに思っています。
県内でも利用者が多い小杉駅は、射水市の陸の玄関口、駅を線路をまたぐ橋の上、橋上駅にという地元からの提案などが検討され、まずは駅周辺のにぎわいを生み出す基本構想が出来上がることに期待です。そしてクロスベイ新港のオープンで、電動三輪自動車ベイグルンも活用され、海洋丸パーク、日本のベニスといわれる内川沿いを含むベイエリアが生まれ変わりそうですね。トップインタビュー、いいね富山。射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。さて、クロスベイ新港のオープンで期待が高まるベイエリアに、新たにスポーツ施設も誕生します。最近の動きから、まずフットサル場、市フットボールセンターの地方創生交付金採択が決まりましたね。
はい、仮称射水市フットボールセンターですけれども、この間整備に向けまして、国の地方創生拠点整備交付金、こちらの方にエントリーをしておりまして、先般採択をいただいたというところであります。でこれを受けまして、令和4年3月末の完成を目指して、はい、今年度については今実施設計に着手しているところです。県西部唯一の人工芝グラウンド2面整備をして、でサッカーはもちろんなんですけれども、ラグビーといったですね、多目的な競技にも利用できる、そういった施設にしていきたいと思っています。クラブハウス、そして屋根付きのフットサル場、こういうものも合わせて整備をしていきたいというふうに考えています。また加えまして、射水ケーブルネットワーク株式会社さんと官民連携を図りまして、はい、高速大容量のデータ通信が行えるローカル 5G、 この環境を整備をして、また AI カメラも導入をしてですね、それを活用した運動解析であったり、 また遠方に向けてのライブ配信であったり、そういったような取り組みをしていきたいというふうに考えています。こういう取り組みはおそらく全国でもかなり先駆けたものではないかなというふうに思ってますけれども、県内外からもたくさんの方にご視聴いただいてご利用いただければなと思っています。
射水ベイエリアの魅力がさらにこう高まっていくという感じですね。
そうですね、はい。
次にですね、新たな新型コロナウイルス対策ですが、いかがでしょう。
はい、これから特に冬の季節に入ってきますと、やはり季節性インフルエンザの流行も同時に発生をして、医療機関が大変こう混乱するのではないかと、疲弊するのではないかというふうに危惧されています。こういったことから、インフルエンザのですね、予防接種をしっかり受けていただこうということで、こちらの県の方で小学6年生のお子さんまでについては、1回あたり3000円を2回ということで、6000円までご支援をするという、そういった取り組みを始められました。市ではこれにこうして、中学生、高校生、あと妊婦さん、こちらについては1回3000円インフルエンザの予防接種のについてご支援をさせていただく、65歳以上の高齢者などの方については無料にするという、そういった予算を先般9月議会で議決をいただきました。また病院については発熱外来にお越しになられる方と、その他のですね、外来にお越しになられる方とやはりこうしっかり分けようということで、動線を分ける出入り口改修工事もこれから始めさせていただくことにしております。また射水うまいもん券、
はいはいはい、
第1弾は1世帯あたり1000円のクーポン券がついたチラシを お配りさせていただいたんですが、今回につきましては、テイクアウトだけではなくて、店内での飲食にも利用いただけるクーポンということで利用拡大をして、またしっかり射水うまいもん券使ってくださいという PR なども合わせてですね、はい、第2弾をやりたいというふうに考えています。
感染防止対策と合わせてですね、地域経済を支えるためのこの施策の重要性が増してきてますね。飲食店利用促進のための射水うまいもん券の第2弾は、店内での飲食にも利用できるようになって使いやすくなりますね。ウィズコロナではこうした地域経済を支える施策の継続が引き続きの課題になるかと思います。そしてローカル 5G も整備されたフットボールセンターにも期待です。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
ふん、日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
ふん、すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。射水市の夏野元市市長に小山健一が聞いています。公園での飲食サービスの提供を公募、民間との連携で公園の活性化が進められています。射水市のホットな話題、気になる話題としてですね、まず歌の森運動公園にスターバックスコーヒーがオープンしてますね。
はい、連日たくさんの方お越しになっているみたいで、先日も少し近く通りましたんで、見ておりましたら、お子様連れのご家族であったり、若い方もちろんなんですが、ちょっとご年配の方もおられたりですね、あと運動公園なり近くに体育館もありますので、そういったところを利用された方もですね、来店されておられたりということで、非常にたくさんの方ご利用いただいているようです。今後についてはスターバックスさん、例えばこう公園内でのいろんな催し物があったときに協力をいただいたりとか、あと地域で例えばマルシェといったような取り組みがあったときにご協力いただいたりとか、そういったところへのご協力もいただければなというふうに思っています。
こんなところにもですね、市長が普段から言われている民間との連携がね、生かされているわけですね。
そうですね、はい。
そしてですね、滋賀白エビ、射水桜間、そしてベニーズワイガニ、これを活用したメニューの開発に取り組まれるということですね。
はい、食材を一定量無料で提供させていただいて、はいはいはい、よければまた買っていただくという、うん、それにご協力いただける県内の飲食店をですね、この10月の中旬頃から募集したいというふうに考えています。でこの趣旨は実は新型コロナウイルスの影響がありまして、白エビであったり その需要がかなり落ち込んでいると、こういった中でピンチをチャンスに変えていくような取り組みを今始めようとしているところです。
その他イベントも含めホットな話題があれば。
はい、大島絵本館ありますけれども、こちらの10月23日の金曜日から11月3日、まあ、祝日ですけれども、この間絵本交換会というものを開催することになっています。まあ、読まなくなった絵本をですね、絵本館へお持ちをいただいて、でお持ちをいただきますと、代わりに会場の中にある前の表西さんからメッセージがついた絵本があるんですが、その中から好きなものをお持ちいただけるという、そういった催し物になっています。秋も深まる中でですね、読書の秋といいますか、そういったところを満喫していただければなと思います。
私の孫もですね、富山から訪れ、よくお世話になっている大島絵本館ですので、早速伝えておきたいと思います。
よろしくお願いします。
大島絵本館での絵本交換会、お子さん連れで訪れてみてはいかがでしょうか。そして市が食材を無料提供し、飲食店に新しいメニューを開発してもらおうという取り組みは、ウィズコロナでの支援策としてだけでなく、アフターコロナ、ポストコロナにもその成果がつながるだけに、新たな対策として期待したいと思います。今日は射水市の夏野元市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週10月15日は高岡市の高橋正樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。